おととい、スロバキアのフィツォ首相が銃撃されて病院に搬送されたというニュースが日本でも放送されていたと思うんですよね。
報道でも持ちきりですよ。
すごく気になって心配になりました。
うん、
このフィツォ首相が襲撃されて病院に搬送されたが、命に別状はなかったということと、
分かったですよ。
そして手術が成功したということなんですよね。
うん、
フィツォ首相が襲撃された直後の動画を公開していらっしゃったんですけれども、SP に抱えられて車で、病院に搬送された様子だったんですね。
うん、
そして犯人も捕まっているということなんですが、この暗殺未遂に関わった銃撃犯は、写真でも出回っているかと思いますけれども、スロバキア南西部のレビッツ出身の71歳の男であるということなんですね。
日本の報道では小説家兼スーパーの警備員というふうに報じられてますよね。
容疑者の男性が、ウクライナ支持者であったということは、スプートニクジャパンでも伝えられているんですよね。
うん、
ウクライナの支援を停止したことに対する反発が動機という見方を示したということなんですけれども、この襲撃した犯人、妻も逮捕されているんですけれども、
そうなんですか。
ここのところをちゃんと報道で流してほしいなと思うんですけれども、彼女はウクライナの避難民であるということ、そして夫に対し親ロシアの政治家であるフィツォを痛い目に遭わせろとけしかけていたということも分かっているわけなんですよね。
この犯人の奥さんはウクライナ人だったわけですね。
ええ。
で、けしかけてたわけですね。
そうなんです。これ大問題だと思うんですよね。
うん、
世界各国にウクライナの避難民が散らばってしまっていると思うんですけれども、このような暴動も起こしてしまう。これに向けて、やはり後ろ盾がいるかと思うんです。
うん、
というのも、フィツォ首相は、世紀のコロナ、大薬害にも踏み込んできて、正しい情報を流さなければいけないということをおっしゃられていたんですよね。そしてワクチン、大手製薬会社 WHO を批判してきたとも言われているんです。
うん、
そして、このワクチンによっての超過死亡、EU ファイザーとの取引、政府をコントロールする大手製薬会社について調査するとおっしゃられていた。そちら側からも、命が狙われているとご本人はお気づきだったんですけれども、今回はそのウクライナ支援者からの攻撃を受けたということなんですよね。ですがこれの共通項はですね、やはりアメリカが EU 諸国の選挙に介入していて、このスロバキアの選挙、フィツォ首相も選挙で選ばれたんですけれども、2位の方が本当は当選するはずだったんですけれども、国民の投票があまりにも多かったために当選してしまったと言われているんですよね。そして今の現政権ですね、米国の指導に従うことはないと明言していた。ですので、これアメリカが介入してくるわけなんですよね。
うん、
そしてグローバリストも、目の上のタンポコブだと思っているわけなんです。
こういう感じで、シシュア大統領が狙われて実際殺されているケース、何回も出てきてますからね。
ご無事で、また職務に戻られることを、早く戻られることを願っているんですけれども。
警備をさらに徹底してもらいたいですよね。
そして、このフィスト首相は、親ロシア派だということもありますし、
うん、
これから EU が多極化していくタイミングでもありますので、このウクライナ紛争を解決につなげてほしいと思うんですよね。
うん、
そしてロシアのザハロワ報道官は、ウクライナに納入された全ての軍事装備を破壊するとこのようにブリーフィングでお話をなされていたわけなんですけれども、これはブリンケン氏が現在キエフを訪問していること、そのタイミングにこのように発言なされているわけなんですよね。
ブリンケンに対して牽制してるわけですよね。
そして事実、ロシア軍によるミサイル攻撃によりニコラーフのドローン大型倉庫が破壊されたということなんですね。敵が黒海艦隊の艦船を攻撃するために使用することを計画していたドローンがキエフからニコライフに届けられていたということが分かっていたわけなんですね。
うん、
合計で約40ユニットの水上ドローンと燃料、潤滑油倉庫が破壊されたとも報じられているわけなんですよ。そして先日5月14日のウクライナ、キエフからのベロゴルド、ロシアへの攻撃で、やはり倒壊したアパートでは15人がお亡くなりになられてしまったということなんですね。ですので、このような武器庫の攻撃をずっと続けていくことをロシアは伝えているわけなんですね。
やはり住民が被害を受けてるんで、急がないとということもあるんでしょうね。
そしてプーチン大統領は、もう日本のニュースでも流れていると思いますけれども、新チームの任命令に署名し、中国へ向かったということ、そしてもうお話し合いがなされていると思うんですけれども、北京とハルピンの2都市を同時に訪問するため、中国へ訪問をしているわけなんですよね。そこには、ラブロフ外相、ベローゾフ、新しい国防相ですね。 安全保障理事会のショイグ事務局長も同行しているということなんです、
はい、
今回の北京の訪問は軍事協力を含む多くの分野で突破口となるだろうと言われているんですよね、
うん、
代表団には中国をよく知るベロゾフ新国防相とショイグ元国防相が参加し、軍事産業分野における前例のない発展を意味するとこのようにコラムニストの方も伝えていらっしゃるんですね。
だんだん新しい国防省の人は経済の専門みたいですね、
まあ、そして、まあ、経歴もすごいんですけれども、まあ、プーチン大統領の後継者になるのではないかとも噂されて、されているんですよね。
そうなんですね。
今からロシアの、まあ、次の担い手になるようお仕事をなされていくのかなとも思うんです。
これますますこれ経済的に発展していきますね、うん、ロシアもね。
日本では10日可決した経済秘密保護法は中国、ロシア、イラン崩壊を目指すシオニスト帝国主義の軍事同盟オーカスと日本の共同兵器生産が目的であったということなんですよね、
ええ、
日米の軍事部一体化を狙う統合作戦司令部新設も可決されていたということなんです、まあ、この統合司令部新設法が可決したのも同日5月10日だったんですよね、
ええ、
経済秘密保護法という名前を聞くと、まあ、いろんな意味で知られてはいけない内容、国民たちに知らすことにはならないような内容は全て軍拡化に投入されているということになるんですよね。
で経済秘密保護法って経済に限っただからそういう内容かと思ったら、日本が軍事的なものに予算を突っ込んでいってることとか、自衛隊をウクライナに送ってるとかね、うん、そういう諸々のやつを全部黒塗りにするという法案ね、
うん、そして憲法9条の維持軍を作ってしまった形になってしまっているんですよね。
どういうことですか。
木原防衛大臣が協力の一元化とおっしゃられているんですけれども、まあ、日本国民のことを考えての発言ではないなと思ったんですけれども、
うん、
まあ、ですので反日なのかなと、いつも政府のことを反日だと言ってしまうわけなんですね。70年代にアメリカから日本に対してベトナム戦争派兵への圧力が強まった時、官僚はアメリカからの強い要請がありますと、まあ、このように総理に伝えられたと思うんですけれども、
うん、
その当時の田中角栄総理はそういう時には憲法9条を使えばいい、どのような要請があっても日本は一兵卒たりとも戦場には派遣しないと、このようにおっしゃってくださった総理がいた時は戦争に向かわずに済んだ。
だから日本がベトナム戦争に参入したくて良くなったわけですよね、うん、憲法9条の中でね、
まあ、もうこのようなことをおっしゃってくださる日本のトップはいないということ、
会見ばっかり言ってる連中、ちょっとこの田中角栄のこの発言もちゃんと取り入れてくださいね、
そして台湾有事は日本の自衛隊がアメリカに利用されるということはもう決まっているかのように進んでいるわけなんですよね、
うん、
まあ、それを友達作戦と言われているのかもしれませんけれども、日本軍と中国軍に殺し合いをさせる、これがアメリカ政権の中枢の戦略文書に明確に書かれているわけなんですよね、アメリカ政府の戦略文書はかつて CIA を統括するアメリカ大統領直属の国家安全保障会議 NSC の議長で、クリントン政権後に国防次官補であったジョセフ・ナイが上院下院200人以上の国会議員を集め作成した対日本への戦略会議の報告書の中の戦略文書が残っているわけなんですよね、
うん、
そして日本には日本海近辺に未開発の石油天然ガスが眠っていることを知っているアメリカは、この機会にこれをチャンスだとして日本を中国と戦わせ、その後アメリカが助けに出てくるというような、まあ、戦力は貸さないんですけれども、
うん、
焚き付けておいて、まあ、武器を売り、戦争が終わりかけた頃に和平交渉の仲介役に入って、このエネルギーをどうも自分たちの利権に変えてしまいたいという、まあ、これガザで起きていることと重なるわけなんですよ ね、
だから今その日本近海を中国の艦隊がまあ、たくさん押し寄せてるということで、なんか日本が中国に占領されかかってるんちゃうかというふうに心配されてる方もいるんですけれども、
うん、
むしろアメリカによるその戦争へのけしかけと、その後の燃料略奪のその計画を阻止してるっていうふうに考えても、
うん、
考えることもできるわけなんですよね。
その天然ガスは総量が世界最大の産油国、サウジアラビアを凌駕する分量であると言われているんですね。多分これガザの沿岸部にある油田も同じような内容で、今イスラエルが蛮行を行っていますが、
うん、
まあ、それもうまくいかないだろうと見越して次こちらに移動しているとも考えられるんですよね。
なるほどね。
アメリカはアメリカで、まあ、自分たちであれだけの広い領土を掘削するなりすると、まあ、今の石油が眠っているんだろうと思いますけれども、まあ、皆さんの力でその掘り起こしをすればいいと思うんですけれども、
そうですよ、
まあ、いつも他国のものを取り込もうとするわけなんですよね。ロシアは南極に大規模な石油とガスの埋蔵量を発見したと、これ2日ほど前のニュースなんですけれども、まあ、ここには推定5110億バレル相当の石油が含まれており、これは過去50年間の北海の生産量の10倍に相当するというものがまた見つかっているんですよね。そして去年もロシア連邦最北東端のチュクチ自治管区にあるソビロエ鉱山で100トンを超える金の鉱床が確認されているんですね。これはソ連崩壊後発見された鉱床としては最大規模になると、このように国営企業ロスアトムが発表したということなんですけれども、まあ、次々とロシアでは資源が発見されているんですね。
領土は広いですからね。未開の地がたくさんあるわけですよ。
これを見ていてもアメリカも結構広いと思いますし、
もっとアメリカ国内に目を向けてね、未開の地もたくさんあるわけですから、あると思いますから、そこもとね、
アラスカもありますし、
アラスカもアメリカ、
まあ、ですがアラスカも本当はロシアの領土なんですけれども、プーチンさんは返してもらおうと思っているわけなんですけれども、もしも資源がないのであればちゃんと買ってくださいという話なんですよね。
そうですよ。
インドとナイジェリアは貿易に米ドルではなく現地通貨を使用することで合意したということなんですね。そしてナイジェリアとガーナを中心とするアフリカ数カ国がアメリカからの金準備金を本国送還を決定したということなんです。返してもらおうということなんですよね。そして中国は2023年以降740億ドル相当の米国債を売却している。これすごく大きなことで、アメリカのデフォルトを見越した動きをこれ指しているわけなんですよね。
日本だったら殺されてますよ。
日本もこれをお願いしたいなと本当は思っていると思うんですけれども、まあ、それができない日本、ポチである日本があるわけなんですよね。まあ、中国による米国債の売却というのが、一番たくさん米国債を持っているのが中国ですので、そこの行為そのものがアメリカドル、米ドル崩壊につながるということは、イエレン財務長官もご存知で中国を訪問していらっしゃると思うんですけれども。
何回も足運んで。
キノコスープ。
キノコスープ飲んで、美味しい美味しいって、おかわりしてたや
ん。お願いしに行ってるのに、まあ、食欲はそれなりにあるということなんですけれども。そしてインドのジャイシャンカール外務大臣は、冷戦終結後に始まったアメリカの支配は事実上終焉を迎えたと、このようにはっきりとおっしゃられていたんですよね。
そうなんですか。
そしてインドも貿易には米ドルではなく現地通貨を使用すると、まあ、さらりとこのようにおっしゃられているわけなんです、そしてアメリカの元世界銀行総裁デビッド・マルパスは、アメリカ政府は高額の公的債務を抱えながら過剰な支出を行うために、早ければ2025年にも財政破綻しうるという警告を自身のリンクドインのアカウントを通じて発表しているんですよね。
もうずっと引っ張ってきてるからね。
まあ、よく2025年までにって他のことでも何かが起こるとおっしゃられてるんですけれども、まさにこれなんだなと。アメリカの、まあ、ドル崩壊がもうカウントダウンに入っているということなんですよね。
そうですね。
ええ。
常年司はロシアが間もなくカウントダウン、中国が間もなくカウントダウンでもう何年も言い続けてますけどね。
中国は人類がこれまでに作った中でも最も複雑なツールであるリソグラフィー装置を含む半導体サプライチェーン全体を掌握しているという意味でも、まあ、中国が潰れることはもう考えられないわけなんですよね。中国企業は独自の半導体チップ製造装置を製造できるようになりました。これらは DUV と呼ばれるものになるようなんですけれども、このリソグラフィー赤飯印刷、この技術は感光性の物質を塗布しパターンを形成する技術であるということなんです ね。そして中国のニュースではもうすごく気になっていた内容、これは中国では永久電池が開発されたと、もうこれ去年からこのニュースが上がってきていたんですよね。戦争をしない国はどんどん技術を高めているということになると思うんですよ。
そうですね。なんか私たちのチャンネル、親ロ派とかね、親中派とか言われるんですけども、やっぱりちゃんとその現実を見ないとね、いつまでもそんなごまかして、まだまだいけますってみたいなね、もう敗戦してますし。
そして日本から見ると中国は一つの国に見えますが、グローバリストは上海派であるということ、この上海派がこのいろんな問題をアメリカと共に動かしているわけなんですよね。
中国にはやはり2つあって、上海派と習近平が率いる北京派があるんですよね、まあ、ちょっと混乱するんですけれども、大体グローバリスト的な動きしてるやつは上海だと考えて間違いないですよね。
ミチ・マコーネル氏、アメリカ議員の、まあ、この方が、奥様がこの上海派、上海財閥の勢力にあり、ネオコンの資金源とも言われている、まあ、この血族に当たるということなんですよね。まあ、そしてたくさんの工作員が日本にも入ってきていると思いますけれども、ウイグルの問題を見ても、まあ、中国でも中国を破壊しようとする者がいるということですよね。
ちなみにいつものニュースの一発目のニュースは、ウイグル問題を思いっきり取り上げて中国批判してましたけど、それはあの、 及川さんの話を私たちまだ素人の出始めやから、それを勉強させてもらって、ウイグル問題、中国批判をしてましたからね。
そんな人権を考えると、とんでもないことが起きているということで、まあ、それを取り上げさせていただいたんですけれども。
その後すぐに、香港のデモね、
アグネス・チョウさんが関わっていた、デモも全てネット、CIA が関わってきたプロパガンダということに気づくわけなんでしょうね。
これも及川さんがやたらアグネス・チョウを応援して。
うん、懐かしいですけれども。それほどまでにプロパガンダが敷かれていて、まあ、工作員がたくさんいて、今なお、まあ、日本で頑張っていらっしゃるということになると思うんですよね。
だからこの人たちの周りの連中というのは、CIA によるそのネット資金のことについて突っ込んで話したいのか、統一教会のことであまり話したいのかというところが、彼らの
ご本人
ポジションが分かるわけなんですよね。
ご本人たちがそうであるということだと思うんですよね。うん、まあ、ご一緒されている、まあ、ジェイソン・モーガン氏も、まあ、チャンネル桜など、まあ、越境さんや、及川さんと、一緒にお話しなされていて、やはり彼の胸元にもブルーのピンバッジがついていて、統一教会のマークがついているわけなんですよね。ええ、まあ、この方などもはっきりした物言いをされるんですけれども、うん、完全なる工作員であって、日本の憲法は必要ないというような発言もなされているわけなんですよね。
だいぶやばいね。
まあ、その工作員の方たちと肩を並べていらっしゃるイコールということになるわけなんです。
うん、
そして私たち統一教会を批判すると左翼って言ってくる方がいらっしゃるようなんですよね。その統一教会を批判しないでどうするのかということなんですけれども、左翼っていう人々がネトウヨと呼ばれている人たちなんですよね。
ネトウヨは統一教会でしょ、だから、
まあ、これぐらい自分たちが間違っていないかのような言説で攻撃をしてくるわけなんですね。
うん、
これイスラエルとそっくりだと思うんですけれども。
そうですね、自分たちが批判される対象なのに、その対象を批判してる側に転嫁するのがこいつらのやり方なんですよね。
そしてこのドナルド・トランプ氏の発言を見逃さないでほしいです。ひねくれジョー・バイデンは理解していようがいるまいが、ガザでハマスのテロリストを撲滅するためにイスラエルが戦っている中、ここ間違ってますから、イスラエルに武器を出すのを差し控えると、ジョー・バイデンは述べたと、このようにおっしゃられているんですよね。
ジョー・バイデンのがどう考えても正しいじゃないですか。
そしてハマスは赤ん坊を含む何千人もの罪のない民間人を殺害し、
イスラエルよ、
まだ生きているのであれば今もアメリカを人質に取っている。しかしひねくれジョーは大学のキャンパスを占拠する過激派暴徒の側に立ったのと同じように、これらのテロリストの側に立っている。なぜなら彼の寄付者が彼らに資金を提供しているからだと、このような発言を出されているわけなんですよね。
フリーパレスチナを訴えてるの、学生は。
そしてバイデン氏もこれストップをかけに動いているわけなんですね。
トランプも全然正体を隠してないわけなんですよね。
まあ、そこで改心しない、まあ、支援者や応援している方々がいること自体が、まあ、宗教化してしまっているカルトだとはっきり断言できると思うんですね。これは人道に反した行いだということが言えない、トランプを応援しているから言えないというのは、すごく人間として欠落していると思うんですけれども。
恥ずかしいね、ほんまは。
ミラノでも大量虐殺に反対するデモが、一般の方々はこのように訴えかけているわけなんですよね。
うん、
そしてパリでも、そしてパレスチナの人々は、家族のために片足を失っても、小麦袋を肩に乗せて運んでいらっしゃるんですよね。これほどまでに罪のない一般の国民の方々が生きようと頑張っているのを見て、まあ、トランプが言っていることを本当に、まあ、次期大統領になるべき人ではないという判断ができない人々はどうしたらいいんでしょうと。
私たちのトランプファンでね、何年か前まではトランパーでしたけど、
うん、
今はやっぱりこうトランプおかしいし、どう考えてもジェノサイドに加担してますから、おかしいですよってこれ批判してるわけなんですよ。
うん、
だからそれトランプファンの人たちも、さすがにおかしいっていう言動がいっぱい出てきてるわけですからね。それはおかしいでしょっていうふうに批判しないのはなんでっていうことになるんですよね。
うん、デンマーク国王のフレデリック10世がバルコニーからパレスチナの国旗を振って、コペンハーゲンで行われた数百人規模の抗議デモに加わったということなんですよね。
うん、
拍手を送りたい。そしてイスラエル人の大半は戦争の継続を熱望しており、ガザで行っているジェノサイドや戦争犯罪が正当なものであると信じ込んでいるのはもう事実なわけで、まあ、そして人々をブルドーザーで殺害したり、まあ、毎日その人を殺めることを何とも思ってない人たちがいるわけなんですよね。
うん、
これはイランのニュースの中でちょっとドキッとしたんですけれども、もうその記事の中、イスラエルと同じように歴史のない国民国家の根拠を神話に求めた国がありました。大日本帝国と言いますと。このように書かれていたんですよね。まあ、先日、イスラエルが14日に76回目の独立記念を迎えたと、まあ、その内容の記事に添えてあったエピソードがこれになるわけなんですけれども、
はい、
その大日本帝国は何年続いたか、 明治元年の1868年から数えて1945年までの77年間。ですので、イスラエルも76回目の独立記念日を今月14日に迎えていて、あと1年はどうなるでしょうかという記事になっていたんですよね。
ただこのイスラエルのこのパレスチナを攻撃するテロリスト国家が、実は日本が1868年から1945年まで続いていた日本帝国軍を模倣しているということに、ちょっと私たち日本人はちょっとゾッとするわけですよね。で、その日本帝国軍と同じことをしているイスラエルをやっぱり批判しないといけないわけなんですよね。
うん、
以上です。
ありがとうございました。